かぐやの里のいい話。こんにちは、かぐやの里メモリーホールの山本です。第2第4水曜日のこの時間は F エリアの僧侶の皆様をゲストにお迎えしてお話を伺います。今日はどのお寺からどなたが来てくださっているのでしょうか。どうぞお楽しみに。かぐやの里のいい話。この番組はかぐやの里メモリーホール富士吉原の提供でお送りします。今日のゲストは前回に続きまして富士宮市山本にございます日蓮宗法天寺ご住職です。ご住職お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
法天寺さん、私が初めてお伺いした時に一番心に残りましたのはお墓のないお寺、そして真向かいに見える裾野まで広がる富士山でした。法天寺さんには弥勒の丘という納骨堂がおありです。この富士富士宮では珍しい納骨堂ですが、ご住職、納骨堂をお建てになったいきさつというのはどういうことだったんでしょうか。
はい、お寺はそのものもですね、380年ほど前に、富士宮の西側、青木の山のふもとにあったものだったんですね。栄光盛衰を繰り返してきましたけども、今から15、16年前に静岡県より、土砂災害警戒地区に、区域にね、指定されまして、その後10年前に移転が決まり今に至っておりますけども、ちょうどそんな折に6年前にですね、この王道を計画した時に京都の仏師宮本学級さんにですね、弥勒菩薩を依頼をして、そしてお祭りさせていただいたのがきっかけに弥勒の丘という名前をつけました。
なるほど。弥勒の丘の由来は弥勒菩薩様祀られてるからなんですね。有名な武士さんなんですか。
はい、当時私が頼んだ時はまだ若手というニュアンスでしたけども、今ではもう京都を代表する武士と言えると思います。
私もぜひ拝見したいのですが、私のようなものが突然行っても拝見することはできますか。
はい、ぜひお越しください。どなたでも誰でもいつでも、ご覧になれるように、ご覧といいますかね、拝んでいただくことができればこちらもありがたいと思います。
そうですか。前回のお話にもありましたが、開かれたお寺そのものですね。
そうですね、先祖供養は当然のことながら、年末年始のご祈祷、各種のお祭り、節分や星祭り、ランドセル祈祷なども始めまして、あと宗派は日蓮宗などでお屋敷等々、やっております。
そういう行事も盛んに行われてるんですね。
はい、と同時にですね、毎月毎月お経の会もございまして、毎月8日は、午後の7時から、毎月18日は午後の2時からお経の会を開いてですね、少しでも妙法蓮華経とお題目に触れている触れてもらえるようにと精進しております。
そのお経の会も今まで行ったことのない方、法天寺様に由来のない方が行っても大丈夫ですか。
もちろんです。なるべく多くの方にですね、一人でも多くの方に、お経あるいはお題目にね、触れていただきたいというのが私ども お寺側の意見でございます。
そうなんですね。私が最初に思っていたお寺のイメージは違うものだということが認識できました。ありがとうございます。先ほどお話にありました弥勒の丘、弥勒の丘からまっすぐに見える富士山、本当に 綺麗に見えるのですが、富士富士宮にも富士山が見える場所がいくつもあります。大きな富士山がどこからも見える場所ですが、法天寺さんからの富士山はまた格別に綺麗なんですよね。その格別に綺麗な富士山をこの弥勒の丘から見られる、お参りに来た方はお参りに来るだけでなく弥勒菩薩様、そしてあの綺麗な富士山もご覧になることができますね。弥勒の丘を拝見いたしまして、一番いいなと思ったのは、今までにないお墓の形でしたので、雨が降っても嵐が来ても年配の方であっても、例えば足の悪い方であってもお参りがしたいって思ったらいつも行ける環境ですね。
そうですね、おかげさまで、雑草も生えませんし、階段もございませんし、どなたでも来てですねお参りすることができます。
では会いたい時にいつでも亡くなった方にお会いになれる、それは本当の意味でのお参りですね。
そうですね、いつでもすぐにできるというのが本当のご供養の仕方だと思います。
弥勒の丘の供養塔は今の時代に沿ったご供養ですね。お葬式も近年変わってきました。コロナの影響で家族葬が主流となってきています。そして今も家族葬が多いのですが、ご住職は家族葬をどう思っていらっしゃいますか？
はい、言葉は非常にいい言葉ですね。でも葬儀される方々は、簡単に済ませる、質素に済ませる程度に考えている方が意外と多く感じます。よく聞く言葉に子供たちに迷惑をかけたくないとの言葉も同様に流行っている言葉です。私たちはどこから来ているのか分かるのは祖父母前後からです。子供たちもせいぜいひ孫まで、亡くなる時も先祖に感謝しながら子供たちもしっかりと亡くなってみせる、死んでみせるというのが本当の葬式だと思います。そういう意味で家族葬とは家族の絆を深める、意識を高めるというのが本当の意味だと思います。
今ご住職の話にありました、家族の絆を深める、家族の意識を高めるという話はとても感慨深いです。かぐやの里は修行当初から家族葬専門ホールとして家族葬を行ってきました。確かにそのお話の通りの一例なんですが、不仲の兄弟がお母さんのお葬式で家族の思い出をきっかけに話をするようになり、そしてお互いに協力して最後はお葬式に臨んでいたことがありました。またあるご家庭のお父さんのお葬式の話ですが、家族を試みないお父さんとご家族はずっと思ってたんですね。でも弔問に来られた会社の社長をはじめとして社員の皆さんが涙ながらに、お父さんは会社を救うために頑張ってくれた、今の会社があるのもお父さんがいてくれたからとご家族に感謝をされたんです。それまで寡黙なお父さんでしたから、お父さんの生き様を知ることがなかったご家族がそこで初めてお父さんのしてきたことを知ることになり、ご家族はお父さんへの思いを変えたんです。そしてお葬式はご家族のみで行われたのですが、ご家族はお葬式で初めてそこでお父さんと向き合い、お父さんに感謝することができたとおっしゃっていました。ご住職にとってご家族はどんな存在ですか？
はい、まあ、いろんな行事をするときに、男子信徒の方々の、ね、いろんな協力もあるわけですけども、基本になるのはやっぱりこの弟子だったり家族だったり、そういった家族の本当に絆があるからこそ全てのものがね成功していくんだというふうに思います。
法天寺さんに伺うと、いつも ご住職はじめ奥様、そして副住職さん、副住職の奥さん、お孫さん、みんなが明るく迎えてくださいます。そこに家族の絆があるからこそ、法天寺さんの温かな雰囲気が伝わってくるんですね。ご住職がおっしゃった絆が、そこに私は感じられました。ご住職、本当に今日は貴重なお話をありがとうございました。
どうもありがとうございました。
かぐやの里のいい話、今日は富士宮市山本にございます法天寺ご住職をゲストにお迎えしました。ここでお知らせです。5月12日午前10時から午後2時まで、かぐやの里メモリーホール吉原でラストレター実演会をいたします。大切な人に伝えたい思いや言葉を映像にして残すラストレター、ご家族への最後のプレゼントです。ご興味のある方はぜひ5月12日午前10時から午後2時にかぐやの里メモリーホール吉原にお越しください。またラジオをお聞きの方にかぐやの里からのプレゼントです。かぐやの里のいい話、この番組のスタートを記念しまして、先着5名の方にエンディングノートをプレゼントします。これまでの振り返り、ご自分の考え方やさまざまな情報を記すためのものです。いざという時にご家族や身近な人が困らないように、ご用意される方が多くなってきています。ご希望の方はかぐやの里メモリーホールのホームページからアクセスしていただくか、電話 0545-52-7600 までお電話ください。エンディングノート希望とお伝えいただきますのをお忘れなくお願いします。皆様のアクセスやお電話お待ちしております。かぐやの里のいい話、この番組はかぐやの里メモリーホール富士吉原の提供でお送りしました。